イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。8月16日配信ということで、今月は夏休み月間としてお届けしておりますレインボーマジック、監督は、故郷の高知県にお帰り遊ばせておりますので、今週はワンマントークでお届けいたします。最後までごゆっくりお付き合いください。そう、夏休み月間ということで、先週はピアニストの富山明子ちゃんに遊びに来てもらいました。ゲストでね、登場していただくのが2回目ということで、ご出演いただいたわけですけれど、後半は2人でつむつむをやったりなんかしたんですが、本来なら名ピアニストにお越しいただいたので、番組内でピアノを弾いていただくとか、もっともっとピアノのことを聞いてみるとか、なんかあればよかったかなと思うんですが、先週の番組聞いてくださった方は後半呆れ返っておられたかもしれませんね。まあ、そんなこんなで、私が楽しみにしておりますゲームつむつむなんですけれども、まあ、あれは LINE 内のゲームですね。ですので LINE でお友達登録されていて、でその中でもつむつむやってらっしゃる方は、そのつむつむのランキングに友達リストとして出てくるわけですけど、その私の友達リストの中でいつも首位を争っているのが私、ダダココとイネコと富山明子ちゃんということで、何でしょう、二人ともこう1000万台に乗っけるのは結構大変苦労するんですけれども、まあ、どんなにあれでもアベレージ800万点ぐらいいくんじゃないですかね。にもかかわらず番組内でやった時はクソみたいな点数でしたね。カスみたいな得点でしたけれど、あれは喋りながらやったせいなのか、番組だからと気負ったのかなんでしょうか。あるいはあきこちゃんはダダコの前で手加減してくれたのでしょうか。いずれにしてもあの週はですね、小競り合いの結果、これなら抜けないだろうという点数を叩き出しておいたにもかかわらず、やはり最終的にはあきこちゃんに抜かれてしまって、1100万台のね小競り合いをしたわけですけど、どうでしょう、もうライバル視するのは諦めて、もういいや負けてもっていう、そういうねおおらかな性格になれたらいいんですけど、負けず嫌いだからどうしても負けたくなくて、今週も熱が入っております。そんなわけでゲームしかないのかよというね、夏休みを過ごしている私イネコです。まあ、夏休みというと、まあ、世間の皆様がお休みで、いろんなイベントやねバカンスを考えてらっしゃる季節ですから、音楽をなりわいとしてますと、この夏休み中にお仕事がたくさん入る方もいらっしゃいますが、とんと仕事もなく帰省するような実家も、まあ、あまりにも小一時間で着くような距離に住んでますから、そうなんていうの、旅行気分でもなく、お休みが続くのにどこかに出かけるわけでもなく、なんとも寂しい夏休みを過ごしております。で、家族はねやはり夏休みでわーい休みだっていう感じですからね、そのお三度に明け暮れて、ほとほとほとほとこの長い休みが嫌、早く終わんないかなっていう感じで、まあ、明日からお盆休み明けで仕事が始まるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、皆さんは憂鬱かもしれませんが、結構私はアゲアゲな感じです。 て夏休み特別企画ということで今週は、ワンマントークでお届けしますので、まあ、いつもと違った感じのレインボーマジックになればいいななんて思っています。リスナーのあなたと私イネコの2人だけの時間それではまず今月の曲をお届けいたしましょう。アルバムライムライトより限りない優しさ。ありにこがお菓子のかけら精一杯の力出して毎日運んで繰り返し運び生きるために歩いてる。大人になってささやかな生き方を忘れちゃって辛い時には孤独でいるよ。でも大丈夫、一人じゃないよ。小さいものへのあの優しさを思い出したらわかるよ。温かい優しさを持ってると辛さを忘れるよ。語らぬものへのあのいたわりを思い出したらわかるよ。温かい優しさを持ってると一人じゃないよ。さて今月の曲というのは、その月一月間毎週同じ曲をかけるというコーナーにしてるんですけれども、8月の第1週に今月の曲、8月はどうしようかななんて言ってですね、打ち合わせではあの海へということでアルバムオーバーチュアの中からあの海へを 今月の曲というね、そういうチョイスをしてたのに、まあ、先週あきこちゃんがお見えになって今週の曲を、あ、違う、今月の曲を、何言ってんの、今月の曲をお届け しましょうということで、かけた曲が間違えて、限りない優しさになってしまいました。どっちなんだよ。どっちが今月の曲なんだよ。と思ったのですが、その最初の8月の第1週に、2曲目としてかけたのが、この限りない優しさだったんですね。その記憶があったので8月の第2週に、こちらを今月の曲として紹介してしまったんですね。まあ考えたら、つまり毎週限りない優しさをお届けしていたので、まあ、ここへ来て変更今月は限りない優しさがループされるというそういうことに勝手に決めました。これぞ夏休み企画。他のものへのあの憧れを思い出したらわかるよ。動じない強さは優しさの中にあるんだと。大きく物事を考えたら辛いことなんて小さいよ。温かい優しさで包もうよ地球の命を。みんな一緒に生きている地球、みんな仲間なんだもの。限りない優しさで包もうよみんなの地球を。一人じゃないよ、 検事とそしてもう一人、私どものスタッフさん1名ですね、加わってくれまして、彩りを加えてくれました。限りない優しさアルバムライムライトよりお届けいたしました。星座のお話、さて定番となっていますでしょうか。ワンマントークと言いますと、たびたびですね星座の物語をお話ししています。というわけで今回もですね、星座のお話をしてみたいと思うんですけれども、取り上げます星座は乙女座。まあ、なんで今回乙女座にしたかと言いますと、まあ、8月もそろそろ後半ということで、星占いでは8月23日から9月22日までのこの、お生まれの方は、乙女座ということになっていますね。まあ、ですが、夜空を見上げますとこの時期に乙女座が見えるわけではありません。お誕生日っていう、まあ、十二星座の星占いっていうのは太陽球、太陽の真下にいる星座のことを指しているので、要はその反対の季節に夜空に輝くということですよね。まあ、そんなわけで、乙女座という星座は春に、冬から春にかけてかなに夜空で見ることができます。乙女座の中にはスピカという明るい星がありますが、このスピカとそれから牛飼い座のアークトゥルス、それから獅子座のデネポラで春の大三角形と呼ばれていますよ。そのわけで、今週お届けします乙女座の物語、春の大三角形とともにですね、もし思い出したらこの物語もですねついでに思い出してもらえたらななんて思います。農業の女神デメテルには、神々の王ゼウスとの間にペルセポネという美しい娘がいました。そう、農業の女神ね、デメテル、これがお母さん。そしてあの神々の王、大神ゼウス、あの方ですね、毎回出てきますが一番偉い方なんでしょうかね。このゼウスとの間に美しい娘ペルセポネちゃんがいたということです。さて早速ですが、驚愕の事実が発覚するのです。デメテルはゼウスの実の姉でした。はあ、弟ゼウスの強引な行為でできた子がペルセポネということで、そのゼウスのお姉さんデメテルはゼウスのことが大嫌いでした。そりゃそうだ、私も嫌いよ、なんか気持ちが悪いわ。デメテルはゼウスのことが大嫌いでしたけれども、そんな大嫌いなゼウスとの娘でも娘のペルセポネちゃんのことはとっても愛していました。そんなペルセポネちゃんのことを、なんとあの冥界の王ハデスが、そうハデスが恋をしたんです。ハデスは恋しいペルセポネちゃんを冥界へと連れ去りたい、 連れ去って一緒に暮らしたい、そう願いました、そう思いました。変な人もうや。なんで連れ去ろうとするんだろうね。告白して合意を得てからっていう話はないんでしょうかね。ゼウスにしてもハデスにしても最低。ある日ペルセポネちゃんがお花を摘んでいるとひときわ美しい花を見つけました。まあなんて美しいお花。花に近づいて摘み取ろうとしたとき、ドアもう一回やりましょうか。ドアこの辺全部脚色です。やってて恥ずかしい。突然目の前に大きな穴が開き、そこから戦車が現れます。ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴー。戦車には青白い顔の男が乗っています。そうハデスです。ペルセポネちゃんひるみます。だがしかし捕まってしまうのです。そのまま冥界へと連れ去られてしまいました。母デメテルはあまりのショックに引きこもります。農業の女神が引きこもってしまったので農作物は育たなくなり、収穫ももちろんできなくなりました。世の中は大変な食糧危機です。この不足の事態、いや不作の事態とでも申しましょうか。それに気がついた神々の王ゼウスはハデスに直接会いに行きます。娘を返すようにと説得したのです。さすがのハデスも神々の王の頼みとあっては無視することもできなくて、やむを得ずやむを得ずペルセポネちゃんを返すことにしたのです。でもそこは冥界の王のすることです。ただで返すはずがありません。これはお詫びの印だよ。帰りに食べながらお行き。
まあありがとう。
そうハデスは帰りに食べながらお行きと言ってザクロの実を渡しました。そしてペルセポネちゃんはいただいたザクロの実をおいしくいただきながら帰りました。娘の帰りを喜びいっぱいに迎えた母デメテル。だがしかし愕然とします。娘は冥界の食べ物ザクロの実をおいしくいただきながら帰ってきたのです。ああなんということでしょう。冥界の食べ物を食べた者は冥界でしか生きてはいけない。それはむしろ世の中の義務だったのです。たとえそれを知らずとも義務だったのです。皆さん大丈夫ですか。ザクロ冥界の食べ物だそうですよ。まあ、記憶をこうまさぐってみたんですが、私は、残念ながら、いやありがたいことにザクロを食べたことはございません。多分記憶にないです。助かった。でも食べたリスナーさん、あなたは冥界でしか生きられないんだそうですよ。大変。あーどうしよう。ペルセポネちゃんは冥界で過ごさなければなりません。一生です。 まあそれを嘆き悲しんだ母デメテスはですね、またもや錯乱状態。そこでゼウス、他の神々とも相談します。その世の中の義務のザルの目を探す会議です。どうにかならんもんかなという、そんな議論をしました。現場から再現です。なんかあの子3粒食べたらしいで。え、3粒食べたのか。なんとかなんねえかな。じゃあさ、こういうのどう？1年12ヶ月のうち3ヶ月、ほら1粒1ヶ月でさ、3ヶ月冥界ってことでいいんじゃね。ああ、そうだな、そうしよう、それでいいんじゃね。神々と相談した結果、1粒1ヶ月なので、年間3ヶ月だけ冥界生活にしようと、そういうことになったそうです。そんなわけで年に3ヶ月だけ冥界生活となったベルセポネちゃん、一生を過ごさなくなっただけ良かったのかもしれませんが、その3ヶ月間はまた母が寂しがって引きこもってしまうのです。なのでその期間は作物が育たなくなりました。それが地球上の冬なのです。というわけで、天に輝く乙女座とは、娘のペルセポネちゃんを思い心配している母のデメテルの姿が描かれているんですね。母の姿が夜空に輝く、それが乙女座です。てっきり娘の姿かと思いましたけれども、母なんですね。母の悲しみ、慈しみ、そんな星座の物語でした。それでは曲をお届けいたしましょう。アルバム明日はきっとより、加減の月。夏は本当に暑いですよね。私が子供の頃の夏休みというと、30度に届かない日もたくさんあったと思うんですけれども、今じゃ35度に届かなくてセーフみたいな、そんな感じです。まあ、夜になりますと日が陰ったら少しは涼しい、だから夕涼みなんていう言葉もありましたけれども、夜も暑くて熱帯夜続きでとても涼しいという気がしないんですけれども、でもずっと エアコンの効いたお部屋にいるよりは、まあ夜になってですね、ちょっと外へ出て星空を眺めてみる、そんな優雅な気持ちを持ってもいいんじゃないかなと思いました。お届けしました曲は加減の月でした。
忘れてしまいたい。
タタコちゃんと一緒キフリンココーナー。さて、便利グッズのお話をしたいと思います。まあ、皆さんね、いろんなアイデアをお持ちだと思うんですけれども、私もですね、これ皆さんにおすすめしてはどうかなというものをピックアップしてみました。100均にちょくちょく行きますけれども、こう当てどもなく100均に行って無駄遣いするタイプなんですけれども、必ず、切れると補充したくなるのがビニテ、いわゆるビニールテープです。まあおよそ黒か白かですかね、一般的なのが。で、私はですね、まあ、黒もですけれども白はですね大量に買っておきます。なぜかというと結構使い勝手がいいからです。まあ、ビニールテープ、ビニテと言いますと、まあ、絶縁性があるというね、絶縁テープとも呼ばれていますね。ですので、白いケーブルには白、黒いケーブルには黒が使えるんですけれども、携帯の充電器につなぐケーブルとか、根元って結構さ、イカれてきませんか？イカれてくる。あの辺はですね、ビニールテープでそもそも補充しておくというね、絶縁性がありますので、ケーブルの根元なんかに、貼るのは OK っていう感じで使っています。あとですね、パソコン周りとか、まあ、特に私なんかはこのラジオを収録する機械とか音響オーディオですねとか、いろんなものが混在していて、パソコン周りはもうケーブルだらけなんですけれども、これ何の線だっけってこう配置替えするときとかさ、お掃除するときに線引っこ抜いちゃうと、どこに差し込むのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。なので、ちょっとそうね、5センチぐらいに切って、それをこう2つ折りにする感じで、ケーブルを挟んでですね、ピタッとこう折りたたんでくっつけて、で名札をつけるんですね。これ PC の電源とかこれは、CD オーディオの電源とかなんかこう行き先とかを書いて、目印にするのに使っています。実演性があるので、そういった意味では使い勝手がいいです。油性のマジックでね、名前を書いて、で、まあ、水はじきしますのでね、例えば自転車に名前を書くとかまあ名前書くと、最近自転車も自転車置き場で個人情報がとかっていうのかな、まあ、そうするとフルネーム書いちゃうと嫌だから、ニックネーム書いとくとかね、雨に濡れても大丈夫、そんな感じで油性マジックでお名前書いて、お名前シールなんかにも、代用できます。ビニールテープ便利ですよ。伸縮性があるので、いろんなものに巻きつけやすいですね。で、特になんですけど、なんでそんなに大量にいつも常備しているかと言いますと、タイルの目地、まあ、皆さんタイル張りなんてこうお部屋のお家のどこかにありますでしょうかね。うちはですね、キッチンのガスコンの周りの壁がタイル張りになってるんですけど、お風呂場はなってないんですが、まあ、キッチン周りですねの壁がそのタイル周り、まあ、タイルは水拭きできるのでいいんですけど、このタイルとタイルの間の目地ですね、あ ソコンの汚れってほんと掃除油なんかがついちゃうと掃除してもしても取れなくないですか。であんまりこう歯ブラシでゴシゴシとかするとネジのなんていうの石膏っていうんですかねあれ詰まってるやつあれがなんかダメになっちゃいそうで、というわけで、お掃除してよく乾いた後でですけれどもタイルのネジは全部ビニールテープでカバーしてあります。なのでお掃除の時はテープを剥がして捨てるだけ、そして新たに貼るだけっていう感じで、ネジをむき出しにしないっていうねことをしています。これはね本当に非常に便利です。タイルの壁を拭くことはあってもそのテープはほとらかしにしてあって3年ぐらい放置してもですね全然大丈夫。ベニテを剥がしたらもう新品同様のネジが登場しますというわけでもしよろしかったらですねタイルのネジにベニテ水はじきもいいですしよろしかったら試してみてください。まあ、最近ではマスキングテープというのも流行りですよね。いろんな種類があります。可愛らしいもうお花柄のもあればミッキーミニーがついてるものもあればもういろんなのがありますよね。で100均に行くと売ってますね別に100均じゃなくてもいいんですけど、このマスキングテープ、まあ、マスキングテープって何って、まあ、剥がすことを前提として作られたテープなんで、まあ、粘着力が弱いけど剥がした後が綺麗っていう利点があるわけです。ですので壁とかさ冷蔵庫とかにこうピッてこうねなんかこうピッてメモ用紙貼るときなんかにもマスキングテープを使うと剥がした後が綺麗なんで便利ですね。で、私はジャムの瓶とかなんかの瓶詰めのものを、まあ、食べ切ったり使い切ったりした後の空き瓶ですね。この瓶に、お気に入りのマスキングテープをぐるぐるぐるぐる巻きつけて可愛いいボトルにしようかなと。お菓子を入れしまっておいたりねキャンディーしまっておいたりチョコレートしまっておいたりするのにいいかなと思って、ガラス剥き出してもいいんですけど、マスキングテープでおしゃれに飾ってみるとこれはこれで可愛いもんですよ。あとお部屋の電気のスイッチとかコンセントカバーみたいなああいうところにですね、まあ、剥がす前提ですから縁取りとかに可愛らしいここデコレーションしてみるなんかもいいと思いますね。このように、便利グッズ皆様もいろんなアイデアをお持ちだと思うんですけど、この間は輪ゴムですね、輪ゴム輪ゴムを使ってハンガーのね両肩のところにこう輪ゴムをこうかけますとスルッと滑って落ちてきそうな衣類のですねそれ輪ゴムが滑り止めになって、落ちないよっていうのを教えてもらって、おおなるほどそれはいいアイディアだということで、輪ゴム一箱100均で買ってきました。いろんなところにまた輪ゴムを使ってみようかなと思っています。そんなこんなで、番組では皆様からのお便りを募集しておりますので、身近にあるこんな便利グッズどう、便利な使い方アイディアありましたらお便りください。お便りの宛先はineko.rainbow@gmail.com レインボーマジック係までどしどしお寄せください。以上キュフリンココーナーでした。それでは曲です。お届けしますのはありがとう。
地球上で一番悲しく寂しいのは争いの心、嫌なことや辛いことがありすぎても憎しみなど持たずにいたいの。愛する気持ち引き出す力が誰 あるの心の中に命はみんな同じにあるから思い出してありがとう。
さて今年はイネコ&Tケンジ活動10周年、記念というね記念する年なんですけれども、いまだイネコ&Tケンジのライブステージの予定が入っておりません。その分何をしているかというと、10周年記念の3枚目のアルバム One Day、 アルバムタイトルは One Day を今制作中ということで、帰省中の帰省中じゃなくて帰省中ね、あれ帰省中まあ田舎に帰っておられる監督ことTケンジ、現在ですね、高知の自宅にてレコーディング進めてくれているようです。そして私もですね夏休み期間、一人でコツコツとボーカルのレコーディングをしておりました。まあ、完成する目処がまだ立っていない、これからミックスダウンなどいろいろやることがあるので完成はいつだろうっていう感じですけれども、まあ、10周年はなんとなくアルバム制作に追われている、そんな、1年になっております。まあ、今年前半ステージのなかった私ですけれども、後半ですね若干今ゲストボーカルとしてお呼びがかかっておりまして、そのスケジュールを皆さんにお知らせしたいと思います。9月9日土曜日、時間は13時からですけれども、大森スポーツセンター内にありますショーホール、100人ぐらい入るホールでしょうか。こちらでですね菊池光生先生のサックスフルート道場東京支部の発表会ステージがあります。まあ、この菊池先生の発表会といいますと、一流のミュージシャンがバックバンドバック演奏してくれまして、そこでお弟子さんたちが演奏するというそんな発表会に私も毎年行かせていただいてたんですけれども、今回もゲストボーカルとして参加させていただきます。でですね、まあ、今回は珍しくホールでの発表会となりまして、ステージが3部構成になっております。一部二部か発表会で、3部が、菊池光生先生の演奏、もうプロの方の演奏ですね、そして師範代たちの演奏、もちろんそこには T ケンジ様もいらっしゃいます。この3部のコーナーで多分私も歌わせていただけるんじゃないでしょうか。おなじみの稲里裕美さん、ジャズシンガーの稲里裕美さんもご一緒です。裕美さんがこのありがとうという曲を大変気に入ってくださっているので、ありがとうを2人で歌うんじゃないかなと思います。さてもう一件、11月です、先の話ですが11月4日は土曜日、祐天寺駅前広場です。こちらは多分詳細がまだ決まってないんですけれども、16時ぐらいから始まるんじゃなかったかなと思われます。昨年もこのイベントに参加させていただきました。昨年はビッグバンド80、ビッグバンドと一緒に歌わせていただいたんですけれど、今年はどんなバンドさんなんでしょうか。駅前広場ですので観覧無料となっております。ぜひ足をお運びください。先ほどの9月9日土曜日、こちらの、菊池先生の発表会ステージですけれども、なんと、ジャズがお好きな方はですね一般参加者も希望受け付けますということで、3000円でこのプロのバンドをバックにですね演奏できる、あるいは歌唱できるというね、セッション参加もあるようですので、詳しくはまたはご予約は菊池光生、菊池はですね、菊に地球の地、池じゃなくて地球の地、そして光生先生の光生はですね健康の行為に正しい、菊池光生で検索して、先生のホームページからご予約ご詳細をご覧ください。さてもう一つ、これは今月の話ですけれども、 私は関係ないんですが、先週ご登場いただきました富山あきこちゃんとこの菊池康生先生、康生&あきこデュオライブということでね、素敵な富山あきこのピアノ伴奏にあの菊池康生のサックスフルートが聴けるという、すごく充実したステージを楽しめるライブがございます。8月24日、オープンが18時ですが、ファーストステージ19時20分、そしてセカンドステージ20時45分ということで、赤坂ノーベンバーイレブンにて開催されます。私も行く予定ですので、ぜひ、足を運んでいただけたら、会場で皆さんとお目にかかりたいと思います。まあ、イネコ&ティーケンジのステージも真剣に考えなきゃいけないよねって思うんですけれども、とりあえず今はアルバムに集中ということで、この10周年記念の3枚目のアルバムが完成したら、いよいよもってステージどっかでやろうかなって思います。その時はぜひ、いらしてください。イネコの公式ホームページなどチェックしてみてくださいね。
育ててくれてありがとう。
お届けしました曲はありがとうでした。
泣いてくれてありがとう。
さて、台風とかですね、あるいは地震とかですね、台風ならずとも大雨とかですね、なんかこう天変地異っていうんですか、自然現象でいろいろと大変だったりする、そんな列島ですね。さて監督情報ですけれどももうそろそろねお帰りになるんじゃないでしょうかね。多分今週中にはこちらに戻られると思うんですけれども、監督毎年ね夏休みと冬休みが異常に長い世間の皆様の夏休みや冬休みと比べたらダントツ長い。でその期間をですねマックス高知県の実家にね帰られるんですね。もう明日から休みって言ったらもう明日帰られるんですね。1日2日こっちにいてくれないかなって、まああるいはもう次の日から仕事が始まるっていう、まあ、先生をやってらっしゃいますからね、サックス講師をされてますから教室のお仕事があるわけですけど、翌日から仕事が入ってるっていう前日の晩ぐらいには帰るんじゃないですかね。ほんとマックス、まあ行きでもいいし帰りでもいいんですけど、1日2日こうずらしてくれないかなとか短めにしてくれないかなってたまに思うんですよね。そうするとこちらにいての1日2日続けた休みがあれば私と一緒に仕事が進められるのに、まあさっさとお帰りになるんですね。そんなに嫌私との時間。でも今回は、まあ、帰ろうとしていた、まあ、飛行機の、まあ、チケットを予約してあったんでしょうかね。その日にどうやら例の台風5号が、四国に、急接近するというね、まあ、そんな予報でしたの、まあ、これは飛行機が、まあ、飛ばないだろうな着陸できなければ。で1日見送ったところで今度はその台風5号が関東の方に向かっているわけですから、今度は羽田から飛ばなくなる。そうするとその後もう本当にお盆真っ只中になり、まあ、高知はあのよさこい祭りで有名ですから、まあ、よさこい祭りで高知入りする人たちがたくさんいらっしゃって、これまた空席がないんじゃないかなというわけで、無理くりですね、新幹線を使って、そして瀬戸大橋を渡って列車で帰郷されたみたいですよ。そんなにまでして帰るか、執念の帰省だなみたいに思ってました台風の影響で飛行機が飛ばないかもしれないと聞いた時、 私、あ、じゃあ1日2日伸びたらレコーディング一緒に進めてもらえるかななんて、つまり私のボーカルをレコーディングするときに一人で歌は歌うわ、機械操作するわで結構一人でやるのって本当に大変なんで、レコーディングサポートをしていただけたらいいななんてちょっと思ってましたら、まあ、どうにしたって帰るっていうね執念の帰省をされて、今頃高知で一人の時間をですね、自分のサックスを吹くというね、その時間に当てて足をかいてらっしゃるんじゃないでしょうか監督情報でした。まあ、毎日のように連絡は取りましたけれども、なんかあの前回ですかね、去年の夏でしたか、エアコンが壊れてて締め切った部屋でサックスを吹くのにエアコンがない中雨戸閉めてやったというね、そんな苦労話をされてたかと思うんですけれども、今回はポケット Wi-Fi の充電器がどうもいかれたらしくて、Wi-Fi が立たない、 Wi-Fi が立たない、データを送るのに Wi-Fi がないとねみたいな感じでぼやいておられましたけど、あれはどうなったんでしょうか何かとハプニングがあるようですが、監督はそんなハプニングに包まれながらね、夏休みを過ごしていたようですけれど、まあ、私はと言いますと本当にあの愚痴しか出ないなんで私だけ夏休みないんだろうみんなさ、どっか出かけたり旅行したりいろんなイベントがあって楽しそうなのに、私ずっと家にいて、まあ、レコーディングすること自体はいいんですけど、その以前に家族のお産道をして、毎日のようにみんないっぱい汗をかくから洗濯物もたくさんあってさ、本当に本当に、家事と音楽と全然日頃と変わらない、むしろ、家族が家にいる分忙しくなってて文句たらたらよ本当きっとラジオを聞いてくださっているリスナーさんの中にも私の気持ちに共感してくださる女性って多いと思うんですが、いかがでしょうか。とはいえ、お盆休みももう終わりということで、なんかお盆が過ぎると瞬く間に8月が終わっていきますね。まあクリスマスが過ぎると瞬く間に年が明けるみたいな感覚でしょうかそんなわけでもう暑いの勘弁してほしいですね一年を通して暑い暑いとうだるような暑さの期間っていうのは短いと思うんですね。本当は寒い日の方が長いんじゃないかなと思うんですけれども、いかんせん暑いのが苦手ですから、暑いのもう終わってほしい、もう秋が来てほしい。というわけで、なんか特別なイベントに恵まれなかった8月を過ごした私イネコそのせいで腐ったイネコでしたけれども、ワンマントークいかがでしたでしょうか。またね、ワンマントークの会がありましたら、星座のお話なんかもちょっと勉強してですね、皆様の前で物語を語ってみたいかなと思ったりしました。さて来週からは、監督がお戻りになると思うんですけれど、はい、スケジュールの都合で来週もワンマンってことはないだろうな一人で喋るって勝手が違うからやりづらいわ。というわけで今月は夏休み企画、来週もですね、きっとお帰りになられた監督が夏休み気分のまんまお越しになると思うので、そのまま夏休み企画としてお届けいたします。それでは熱中症脱水症、くれぐれも皆様お気をつけください。そろそろ暑さに体が疲れ果ててきている時期かと思いますので、夏バテなさらないようご健康にご留意ください。 それでは次週また元気にお耳にかかりましょう。お相手はイネコでした。また来週。お便りお待ちしています。それではごきげんよう。